一般質問。辻大二郎議員、市総合防災訓練、熊本地震以降の市の取り組みについて。質問。各地区でも防災訓練が行われたと聞く。市全体としては昨年との取り組み方の違いについて。答え。西郷市東小学校の協力を得て、初めて指定避難所開設運営訓練と同時進行で、児童の保護者への引き渡し訓練を行った。質問。8歳児の本部開設、避難所開設など職員間の連携について。答え。有事の際は速やかな指定避難所の開設、職員間の連携、連絡については毎年新体制での安否訓練や抜き打ち訓練を行う。質問。防災無線の利用にあたって注意していることは？答え。はっきりゆっくりと話すことに気をつけている。特に防災無線上、音の共鳴を考え、話す時の区切りの間を置いている。その他質問事項。高知市の空き家問題について。九州経済産業局との連携強化について。
辻愛議員。初等教育における ICT 推進について。質問。初等教育における ICT 化についてどのように考えているか。答え。来年度以降実施される学習指導要領や学校教育の情報化推進に関する法律の基本理念等から必要不可欠と考えている。質問。高知市における教育現場での ICT 化の現状について伺う。答え。昨年12月に高知市内の全小中学校の全教室に電子黒板を整備し、3月から稼働している。質問。生徒児童へのタブレット端末配布の具体的な予定はあるか。答え。目標としては生徒児童1人に1台だが、財政の問題もあり、3クラスに1クラス分程度の導入を考えている。時期はなるべく早めにと考えている。その他質問事項。公園整備について。洋式トイレの設置など、背景交換などの拠点回収場の増設について。
上田金也議員。先手を打つべき知的財産戦略。質問。市で作成あるいは利用しているキャラクターなどのデザインにはどういうものがあるか。答え。ビーブル君、ひまわりどんちゃんなどがある。質問。レターバスとビーブル君の権利はどうなっているか。答え。レターバスについては崇城大学に権利があるが、市が利用申請を行い無償で使用している。ビーブル君は学校や地域等で自由に使えるように知的財産等の登録は行っていない。質問。第三者が意匠登録したら市民が勝手に使えなくなることも考えられる。知的財産について問題意識を持つべきではないか。答え。そういった事案が発生すれば担当職員が対応する。その他質問事項。コミュニティ交通と市民の負担について。健康増進計画と食育推進計画の活性化。
後藤雄二議員。高知市重点区域土地利用計画の農業振興について。質問。重点区域における野菜工場や農産物の加工・販売施設の進捗状況及び今後の事業計画は。答え。当該地域では商業施設や物産施設等が集積するアンビー熊本として整備が進んでおり、これまで進めてきた方向性を基本に立地や整備可能となるよう公民連携を図り取り組んでいく。質問。 農業体験施設の進捗状況及び今後の事業計画は、答え、平成31年3月に地域未来投資促進法を活用したアグラント熊本が完成し、地域産業の創出・集積を図り、農業・農産業の地及び技・技の拠点化を目指すものであり、複合的な活動や交流を行い、研修・研究の実践する場となっている。その他質問事項。新規就農者支援について、農業用ハイプラ処理助成について、ほか。
斉藤正明議員、道路の未登記案件について。質問。未登記道路は平成27年度事業で6路線166筆、3、4年で解消見込みとのことであったが、現状と今後の見通しは。答え。平成30年度末における未登記は6路線113筆である。これまでの処理状況からしておおむね5年以上かかると見込んでいる。質問。今年度を含め約5000万円の費用がかかっている。完了までに1億円近くかかると思う。固定資産税等、市民に多大な迷惑をかけている。もっとスピード感を持って取り組むべきではないか。答え。道路を作って何十年も登記していないのは行政の責任であり、相当の費用がかかると思っている。できる限り丁寧にスピード感を持って取り組んでいく。その他質問事項。空き家対策について、一般質問検討結果の公表について。
松井光子議員、行動経済学を生かすナッジの普及。質問。人は得る喜びよりも失う痛みの回復を優先するというナッジの理論で、そっと後押しするという意味で、伝え方の工夫などにより手間や費用をかけずに市民を良い方向へと促す政策手法である。本市でもナッジの仕組みを取り入れるべきではないか。答え。ナッジの考え方は公共施設や社会問題の解決にも有効である。ナッジ的な働きかけを通じてSDGs の推進や公共政策の推進に役立てていけば、ナッジの考え方は非常に有効だと考える。来年度の職員研修に SDGs の研修を行っていくが、その推進の中でナッジの考え方は非常に必要だと考えているので、ナッジの研修も含めて行っていきたい。その他質問事項。キッズゾーンの設置について、バーチャルユーチューバーの起用について。
浜本光一郎議員、加齢性難聴者への補聴器購入補助を。質問。日本老年医学会は75歳以上で7割以上が難聴になることを報告している。しかし、かなり重い難聴でなければ障害認定などによる補聴器の購入の補助を受けることはできない。聴力低下による引きこもりを防ぐとともに、健康増進や認知症予防のために高知市独自で加齢性難聴者への補聴器購入補助制度を創設することが必要ではないか。答え。市では新商社手帳を持っている方で30年度18名に助成を行っている。高齢者の難聴にかかる問題は本市のみならず全国的に共通した問題であり、国や県で制度の拡充を図っていただくことが望ましい。その他質問事項。職員研修のあり方について、高齢者の交通安全対策について。
澤田裕二議員、安全で安心な新設校建設を。質問。新設校のイメージ図や模型を見たが、ガラスの多さを心配している。上部のガラスが落下し児童生徒が怪我をする恐れはないか。 答え、校舎壁面のガラスについては被覆面を減らす設計変更をすでに終え、各階軒下のガラスも取りやめている。質問、体育館武道館は上部に窓がない。自然換気ができず、夏の高温に対応するため仕様を改めるべきではないか。答え、建築基準法を満たしているが、上部の換気を含めさらに効率的なものになるよう設計業者へ見直しの指示を行った。質問、維持管理の重要性についてはどのような認識か。答え、清掃・メンテナンスに配慮し省エネルギー化を図っている。その他質問事項、廃棄物処理について、公共施設について。
長清和弘議員、子ども110番の家の取り組みについて。質問、現在高知市における協力者は何名いるのか。答え、一般家庭、商店、病院等のご協力のもと146の個人団体に登録いただいている。質問、協力者に対する働きかけは行っているのか。答え、11月29日に警察の協力のもと研修会を計画している。現在定期的な開催でないが必要性は感じる。質問、学校では子どもたちにどのように指導しているのか。答え、学校間での違いはあるが、集会や各種の頼り、授業を含む学級活動で指導を行っており、PTA 関係会議での周知も行っている。その他質問事項、放課後児童クラブについて、学校におけるインフルエンザ対策について。
青山隆之議員、再び堀川浸水想定について。質問、台風19号は河川の氾濫で甚大な被害が出た。ほぼ浸水想定地域であるという。前回の質問で堀川は氾濫の可能性があると聞いたが、ハザードマップを作成し住民へ配布の予定はあるか。答え、浸水する恐れのある戸数は10行政区約2400世帯であり、防災マップの変更点等をまとめたものを各戸に配布したい。質問、大雨や台風の際はどのような対処をした方が良いのか。答え、堀川沿いの住民の方は雨の降り方に最大限注意して、市からの情報、テレビ、ラジオの情報等をできるだけ入手できるよう日頃から準備していただきたい。堀川や坪井川には河川カメラが設置してあり、両河川の水位情報を交通防災課も参考にしている。その他質問事項、市内の不審者事案の発生について。高知市総合防災訓練と東小児童引き渡し訓練。
来海恵子議員、空振りは許されるが見逃しは許されない。質問、緑館は栄温泉団地と新栄温泉団地の公民館も兼ねており、高齢化率が栄温泉団地 40.2%、 新栄温泉団地40.9% で一人暮らしも多い。災害発生時予防的避難の時でなく、状況がひどくなった時は緑館を避難所として開けてもらえないか。答え、市警戒本部において指定避難所の決定を行う際には、我々には空振りは許されるが見逃しは許されないという言葉を肝に銘じている。現在は自主避難所を開設する際、防災センター、市民センターを基本とした4箇所だが、台風の進路、大きさ、強さによっては緑館を含め三好市民センターやふれあい館など多くの指定避難所の開設を考えている。 その他質問事項、教育行政について、池尻地区開発について、以上で一般質問を終わります。